になります。
はい、今日はどういったご相談ですか？
ですね、私が63歳になるんですけれども、はい、28歳になる次男の、
はい、
まあ、女性関係っていうか、そういった、まあ、ことなんですけれども、
はいはい、じゃあまず奥様はいくつ？
25、6年前に亡くなりました。
あ、じゃあそれからずっとお一人でお育てになったんですか？
はい、まあ、存命だった母、私の母ですね、はい、おばあちゃんとか、あとは、おばちゃんたちにも、まあ、小さい頃は、子供が小さい頃は手助けしてもらいました。
おばちゃんたちというのは あなたのご兄弟？
そうです、そうです、はい、わりかし近くに住んでおりますので、はい、
でご次男のご相談ということなので、ご長男もいらっしゃるわけですね。
そうです、はい、
ご長男おいくつですか？
30で、はい、私と2人で住んでおります。
あ、ご長男が？
はい、そうです、
はい、でご次男は、はい、その女性問題のようなんですが、はい、ご結婚されてんですか？
結婚はしてないです。
あ、してらっしゃらない。
はい、はい、
でそのどういう女性問題でしょう？
その28歳になる息子がもう 3,4 年前になりますけれども、
はい、
後から分かったんですけれども、
はい、
11歳年上で、
はい、
バツイチで、
はい、
当時7歳と5歳ぐらい の男の子が2人いる人と仕事先で知り合って、
はい、
結果的にずるずると同棲しちゃって、
はい、
それで近くに向こうの親が、66ぐらいだと思います、66、7 の、 親がおるんですけれども、
はい、
それの近くに、同棲しちゃって、います。それ
で、なるほど、
はい、
で問題は何でしょう？
息子は将来的に結婚のようなことを考えてるんですけらしいんですけれども、
はい、
私なりから見るとどうしてもそのバツイチで肩身の狭い思いで家に実家に戻っていたところに大学出て若いピンピンした男が来て、そのなんていうんですか、うまくこうなんていうんですか、母親の愛とかそういうのに2歳で死に別れちゃってますから、あるいはその女性そのものにも奥手だったんで、おそらく初めてではないかと思うんですけれども、
はい、
でそういうところにこうなんていうんでしょうかね、つけいられて、
はい、
まあ、金づるおよびそのなんていうんですか、いいあれにされちゃってると思うんです、思われるんですけれども、
うん、
息子はそれに気づかずに、
うん、
すごくこれ以上ない女は、いい女はいないぐらいな、その、なんていう、頂点になっちゃってるわけですよね。
はい、
で、息子のともいろいろ、何回か会って、なんていうんですか、考え直すようにも話したんですけれども、
はい、
息子のその意思は結構強くて、なかなか考え直そうともしないし、
はい、
であれば私としてはどうしてもということであれば諸手を挙げて賛成ではないですけれども、もしそういうことであれば、向こうの親御さんも含めてお会いしてお話ししたいという、
うん、
つもりで働きかけは何度かしてるんですけれども、
はい、
一切無視なので、
うん、
そのなんて言うんでしょうかね、人間性が信じられないんですよね。それでそのことによって、以前は年に 1,2 度は帰ってきたり、あるいは、メールなり電話なりで行き来も多少はしたんですけれども、今はもう一切拉致されちゃってるような感じで、ましてやそのいろんなお世話になったおじおばたちにもなんて言うんでしょうかね、こちらの方は全く疎遠になってしまい、その、なんていうんですかね、それで向こうの、その、まあ、親はちょうどいい、その、まあ、なんていうんでしょうかね、男をこう娘が捕まえてくれたっていうような感じでいるように思われるんです。
あなたの方が、
はい、
その相手の方の親御さんも含めですね、
はい、
話し合いがしたいとおっしゃってる、その話し合いは何？内容は。
そうですね、だから 本当に、なんていうんですか、息子を託せる、あの人たちなのかを見極めたいっていうのは正直なところでしょうか。
ああ、なるほど。
はい。
で、先ほどなんかちらっとですね、
はい、
経済的な問題で息子さんを食い物にしてる的な発言があったんだけど、
はい、
息子さんって大体給料どれぐらいですか？
20ちょっとぐらいじゃないでしょうかね。
で、あなたの方としては、大事に育てた息子さんが、よりによって、
はいはい、
まあ、一般のちょっとね、はい、若いお嬢さんと結婚するんじゃなかった、状況が違っちゃったっていうことで、
はいはい、
なんとなく、
はい、
取られちゃったっていう。
まあ、簡単に言えばそうですね。
そうですね。
はい。はい、
そうすると、今日のご相談は何になります？
一番は、その息子に、うん、考え直してもらえれば一番いいんですけれども、どうしてもそれがあれであれば、お話をしてコミュニケーションを取って信頼できる人物であればいいんですけれども、そうでなかったらばどんなことをしてでも息子を説得しなければいけないのかなというようなことです。
なるほど。
はい。
わかりました。今日はですね、はい、弁護士の志賀梢先生がいらしてますので、はい、伺ってみたいと思います。先生よろしくお願いいたします。
は
い、
こんにちは。
はい、こんにちは。
もちろんね、お父様としてよくお分かりだと思うんですが、
はい、
まあご次男も28で、
はい、
社会人としてもうね 5,6 年経ってるわけですから、
はいは
い、そういう方のご結婚について、
はい、
親がどう反対しようと、
はい、
周りがどう反対しようと、これはもうご本人のご意思のみで、はい、結婚できるということ、これはもうご存知だと思うんですね。
あ、ですから、うん、先ほどの方にも申し上げたんですけれども、うん、お会いしたいということをこちらが何回も働きかけしたんですけれども、うん、それ一切無視して、
うん、
でそう、なんていうか、そういうところからも、その人物というか、その親子ともどもですね、うん、ちょっと信頼できない、
うん、
まあ、とりあえず気持ちも変わるかもしれないから、息子に籍は入れないようにしなさいと、それから子供は作らないようにしなさいということは最初に言ったんですけれども、一応それは現在守ってはいるんですけれども、それは私のその言いつけというか、それを聞いてるというわけではなくて、母子手当っていうんでしょうか、私よくわからないんですけれども、それの経済的な部分で、今のところまだおそらく上の子が中学になったぐらいだと思うんですけれども、籍を入れてないだけであって、将来的にはそのなし崩し的にするような人だったら息子が本当の意味で幸せになれないなと、もし本当に息子のことを思う人であれば、普通であれば まずは身を引いてくれるのが好きで あったとしても、が一番のあれですけど、そうでないにしても、私にこちらまで飛んできていろんなこと言われるかもしれないけども、息子さんを絶対にこの例えば一生懸命幸せにしますから、こうこうこうだということを自分の口から話すような人であれば、なんて言うんでしょうか、そういうことを一切しない、こちらからいろいろお話ししたいからっていう働きかけしても一切無視する、そういうその親と娘さんっていうのがどうしても私には納得がいかないんですよね、それで気がずっと休まらない、
はい、お父さんとしてのね、はい、お立場とかお父さんとしてのお気持ち、
はい、
これはもう重々わかるんです、はい、私もほとんど似たような年代ですから、
はいはい、
でただね、やっぱりその、
はい、
息子さん自体にそういうことをしたいから、ちゃんとその相手と、まあ相手のご両親とね、コミュニケーションが取れるようにしてくれっていうことも当然おっしゃってるわけですよね、息子さんにね。で、息子さんもそれをやらない、
やらない、
というのはね、私やっぱりもうそういう機会を持ったとしても、こう希望が持てるような展開にならないっていうオーラがね、もうお父さんから出てるんだと思うんですよね、
はい、
うん、
はい、
お父さんとしてみれば息子の嫁にふさわしくないとやっぱり思ってらっしゃるわけですよ、これは、
はいはい、
だからふさわしくないんだから、その彼女が、
はい、
本当に私なんかでは申し訳ないけれども、
はい、
頑張って頑張って息子さん幸せにしますから、
はい、
どうぞお父さん認めてくださいと、
はい、
そういう態度に出るべきだってやっぱり思ってらっしゃるわけでしょ。
そうですね、はい、うん、そういうそれであってこそ本当に息子のことも 大切にしてくれるだろうし、
うん、でもね、
そうであればその息子のあれの親である私ともそういう接し方をすると思うんですけども、一切その無視して、
うん、
出戻り娘のし娘の尻拭いをなぜそのうちの息子にさせられなきゃなんないのかなって、どうしてもそのような気持ちにはなってしまいますし、
うん、気持ちになること自体をね、
はい、
それは間違ってますよとかね、
はい、
そんなことを言うつもりはさらさらないです、
はい、
本当に親御さんの気持ちになったらそう思うのは当然かもしれないけれども、
はい、
私はなんかそのお父様の気持ちは気持ちとして、もっとこの息子さんを信じてね、で大人になった息子さんとお父さんがしっかり話をすると、そういうことはできませんかね。本当にこの息子さんがどうしたいのかということをね、お父さんとして確信が持てるようなコミュニケーションは息子さんと取ってほしいと思いますけど、
はい、
それ以外に私は方法はないと思いますね。
その、まあ、親一人子一人ではないですけれども、もう一人長男がいますけれども、その3人で母親が亡くなったと育て上げてきたそのあれも破壊されちゃってるわけですよね。その
でもそれをね、どこへ持っていくんですか、
はい、
誰のせいだと言って。
いやだから、うん、一番は息子自体、息子本人がだらしがない、そういうものに引きずられちゃって、
引きずられてるかどうかわかんないじゃないですか。引きずられているという出発点から、
はい、
あなた自身も不幸になるんですよ、
はい、
だから本当に息子さんがね、
はい、
きちんと選択をしてもしかしたら戻ってくるかもしれないし、
はい、
だからほっといたらどうですかね。やめろやめろって言えばね、
はい、
言うほど、
はい、
やっぱり息子さんはね、
はい、
あちらに行くだろうし、
はい、
あちらも意地を張るだろうし、
はい、
無視して本当にもう選択するのはお前だけだぞということをきちんと息子さんに下駄を預けたら、
はい、
私はもしかしたらお父さんが望んでいるような選択を息子さんするかもしれないし、
はい、
そうじゃなかったら彼の選択じゃないですか。
お分かりいただけましたでしょうか。お父さんね、
はい、
お父さんさっき子供の頃から育ててきて、
はい、
でご長男とご次男と3人の生活、
はい、
それが壊されたって言われましたよね、
はい、
これってちょっと違いますよ、
はい、
お父さんは子供を育てた、
はい、
立派です。でも育てられた子供は、
はい、
お父さんとずっと一緒にいることが子供の人生じゃないんです、
はい、あ、そんなことは全然、
だからあなたがご長男と一緒に住んでらっしゃるっていうことの方が、
はい、
私は危惧します。ご長男ももうそろそろ、
はい、
30にもなれば、
はい、
いい方見つけて結婚されるのが当たり前じゃないですか。
は
い、
それはもちろん願ってます。
うん、願ってても、
はい、
例えばお父さんは、
はい、
ご次男を、
はい、
向こうにマインドコントロールされてるっておっしゃるけど、
はい、
ご次男に対しても、
はい、
一番最初にね、
はい、
おっしゃった言葉っていうのが、
はい、
結婚はするな、子供は作るなって言っておっしゃったっていうじゃないですか。
一番最初にですね、初めて知った時。
そう。
はい、
それだってもう息子さんを支配しようとしてるよ、息子さんはもう育ったの、お父さんが思うようにはいかないの、そしてそれが息子さんの人生なんです。
相談っていうのはね、やっぱりどっかに違う考えの人の意見を聞いて、
はい、
自分の中で少しそれを取り入れて消化してみようかなっていうのが相談だと思うんですよ、
はい、
ね、
はい、
だけど全部こう、いえいえそうじゃありません、そうじゃありませんってお答えが返ってくるので、
はい、
これが終わった後ね、
はい、
よく私たちが何を申し上げたか、
はい、
少なくともご自分のお考えもちゃんとこうやって言葉にされたんだから、
はい、
よくもう一度振り返って噛み締めてみてください。
はい、
はい、
よろしいでしょうか。じゃあ、そういうことで。
はい。
はい、失礼します。はい。